写真で見る長久手と題して、餅つき体験での様子が写されています。昨年12月22日土曜日に平成子ども塾で餅つき体験が開催されました。使用したもち米は、子どもたちが白柿、田植え、稲刈りをして育ててきたものです。参加した子どもたちは重たい杵を持ち上げ、一生懸命にお餅をついていました。写真には餅つき体験の順番を待っている子どもたちの様子や、つきたてのお餅の成形、あんやきな粉をまぶして食べている様子など、楽しそうにしている子どもたちの写真が一面に載っています。
11月18日日曜日に実施した市内一斉防災訓練、その振り返りとして各小学校の取り組みの様子を紹介するとともに、各小学校の会場責任者の皆さんにコメントをいただきましたので、それをご紹介します。まず長久手小学校、長久手小学校区自治会連合会の今の会長、長久手地区は災害は忘れた頃、無防備な時にやってくる。我が、地域は大雨、台風、地震の被害もなく安心していませんか。災害を止めることはできませんが、日頃から備えることはできます。第一に自分や家族の安全確保、近所で困っている人を助ける、共助、行政は全体を把握し支援する、公助、多くの団体のご協力と住民の参加で災害への備えを再確認することができた有意義な防災訓練でした。次に西小学校区まちづくり協議会吉田会長、平成30年度市内一斉防災訓練にて西小学校区まちづくり協議会では、地震が発生したことを想定し、各住居地での三軒両隣の方の安全確認を行い、一時避難所へ集合した後、初期消火用の立ち上がり40ミリ消火栓の取り扱いの指導を実施しました。これからはいつどこで起こるかわからない災害に備え、各家庭で災害が起こった時の対応を話し合ってもらうことが必要だと感じました。次に東小学校区前熊区余呉 区長、参加者をもう少し増やしていきたいです。先日大地震の被災地を視察してきましたが、そこでは2つの対照的な地区があり、事前の訓練をしていた地区は自分たちで復旧をほぼ終えることができたのですが、訓練を十分にしなかった地区は行政に頼るのみで混乱が続いたようです。このことからも訓練への参加は重要になってきます。祭りやイベントと一緒に開催することを考えてはどうかというアドバイスもいただいたため、参考にしていきたいです。次にライオンズマンション藤ヶ丘ガーデンの自主防災会加藤代表、防災を学ぶから防災になれる、皆さんの避難行動から始まりますの呼びかけで、他世代の約40人の参加者が避難行動から始まり、テント設営訓練や機材搬出を実施、その後自衛官などの指導のもと簡易トイレの使用訓練、救助活動の講習、アンケートも実施しました。高層マンション独自の防災訓練の必要性について深く知る機会となり、改めて防災は命を守る自分ごとであると気づきました。次に北小学校区長久手地区北部自治会連合会細谷会長、今年も多くの住民に参加いただき、防災意識の高まりを感じました。今年の内容は避難時保育や地震者による地震体験訓練、高層マンションでの竹竿を使用した応急担架の作成訓練のほか、昨年課題の残った避難行動 要支援者の安否確認を地元自治会役員なども加わり、実際に即した訓練として行いました。今後も発災時に活かせる訓練とより多くの人の参加に向けて努めてまいります。南小学校自治会連合会中村会長、南小学校区一斉防災訓練のお知らせのチラシを全校へ配布し、一時避難場所で実施する内容、黄色いタオルによる安否確認、防災倉庫の内容確認を自治会長、組長、自治会員に行っていただきました。その後、避難所である南小学校へ自治会ごとに移動し、人命救助、応急給水、初期消火訓練、防災クイズなどを体験しました。一斉防災訓練は地域の老若男女が唯一一斉に参加する機会であり、互いの交流の場や顔見知りとなる機会としても継続する必要を感じました。次に、一ノ洞小学校地域自治会連合会深夜会長、体験コーナーは毎回好評で、楽しみながら防災を学ぶことができました。備蓄品ブースの展示は家庭での備蓄の参考となるという意見が多く、被災時の自助努力の啓発に寄与できました。避難所が遠いため参加が困難である、一部地域への物資の配給や安否確認の集約で課題が残りました。粘り強く説得していきたいです。また避難所での一泊体験訓練を提案する声がありましたので、今後の検討課題としたいです。次は参加団体からのコメント。愛知医科大学看護学部川村助教、西小学校と北小学校で愛知医科大学看護学部と愛知県立大学外国語学部、教育福祉学部、日本文化学部の学生が共同して、みんなで考えよう防災をテーマに取り組みました。各大学それぞれの強みを生かし、誰にとっても分かりやすい優しい日本語を取り入れた災害者健康チェック、身近な物品で応急手当や血圧測定などを実施しました。地域の皆さんとの交流から多くを学ぶことができました。またこれらのページには各々の学区の活躍の様子が写真に撮られています。市民の力を生かすまちづくりと称しまして、市民一人一人に役割と居場所がある町を目指し、各分野で市民の皆さんの力を生かした町づくりを進めようと、様々な取り組みを進めています。平成30年、1年間で行われた目玉となる事業を中心にご紹介します。福祉施策課よりサミット楽しみたい。10月18、19、第1回地域共生社会推進全国サミット in 長久手が開催されました。2日間で全国から約1900人の保健、医療、福祉、まちづくりなど様々な関係者や市民の方が参加し、盛大に開催することができました。サミット成功の立役者がボランティアスタッフ、サミット楽しみたい、全国からの来場者にまた長久手に来たいと思ってもらいたいと、素敵なおもてなしを楽しみたい一人一人がアイデアを出し合い作り上げました。本番での間、約100人の隊員がイベント PR 隊、接客おもてなし隊、環境掃除隊の3部隊に分かれ、話し合いを繰り返し行い、気持ちを一つにしていきました。精一杯のおもてなしの心は今回の参加者に伝わり、次回のサミット開催地の秋田県湯沢市へと受け継がれました。立つ瀬があるかから、まちづくり協議会、地域が主体性を持って 地域特有の課題に取り組むことができるコミュニティを構築するため、地域に根ざした自治会や子ども会、シニアクラブ、企業、NPO、各種活動団体などをネットワーク化するまちづくり協議会の設立に向けた取り組みを各小学校区で進めています。平成29年に設立した西小学校区に続き、平成30年11月に市ヶ洞小学校区まちづくり協議会が設立されました。また北小学校区では平成31年7月に設立に向けた準備会ができ検討を進めています。次に古戦場公園再生理事業市民ワークショップから、これは仮の名前ですが、古戦場公園みんなでやらん会、これは障害学習課からです。あなたが主役の組織づくりを合言葉に、再生理後の古戦場公園をみんなで管理運営する組織を作ろうと真面目に楽しく意見を出し合う会議、これも仮称ですが古戦場公園みんなでやらん会を開催しています。第1回では古戦場公園の魅力や楽しみ方について楽しく話し合い、自分たちがどのように関わっていけるか意見を出し合いました。明るく楽しくモットーに、今後さらに参加者を募り仲間づくりを進めていきます。次に経営企画課第6次総合計画づくり事業より、市民まちづくり計画づくり第6次総合計画、愛称長久手未来図、策定の一環として市民主体のまちづくりの推進に向け、10年後の目指すべき町の姿、基本構想の実現のために、市民で取り組む内容、市民アクションをまとめた市民まちづくり計画づくりに取り組みました。その過程で生まれた10チームが、ワークショップで出たアイデアをお試しアクションとして取り組み、その取り組みを通して、来年度から実施する市民アクションを検討しました。市民づくりの計画は、冊子のデザイン編集についても計画づくりに参加した有志の市民メンバーで取り組んでいます。市民主体の計画づくりについては広報3月号にて詳細をお知らせします。
続いて長久手市自転車の安全利用の促進に関する条例が施行されました。自転車は安価で手軽に利用できることから、身近な交通手段として子どもから大人まで幅広い世代で利用されています。しかし近年、自転車による交通事故により加害者側に高額部賠償判決が下されるなど、自転車利用を取り巻く状況は大きく変化しています。そこで長久手市では自転車の安全な利用を進め、自転車の交通事故の防止を図るため、長久手市自転車の安全利用の促進に関する条例を制定しました。この条例は長久手市、長久手市民等の責務を明らかにし、交通安全意識の向上を図ることにより、自転車に関する事故を防止するとともに、自転車の安全利用を促進するため制定するものです。この条例のポイント、1、未成年者のヘルメット着用。道路交通法により13歳未満の子どもの保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりませんが、この条例では13歳以上の未成年者の保護者も乗車用ヘルメットを着用させるように努めなければならないとしています。この条例では大人への規定は設けていませんが、事故の際の被害の程度の軽減のため、また子どもの模範となるためにも、大人も乗車用ヘルメットの着用をお願いします。2、自転車損害賠償保険等の加入義務、罰則はありません。自転車利用者または未成年者の保護者は自転車損害賠償保険等に必ず加入しましょう。近年、自転車による交通事故により加害者側の高額な賠償判決が下されています。被害者保護のため、 また損害賠償責任を負った場合の経済的負担を軽減するためにも、自転車損害賠償保険等に必ず加入してください。この加入義務については、平成31年4月1日から施行されます。自転車損害賠償保険等に必ず加入しましょう。自転車の事故の損害を保障する保険には、主に個人賠償責任保険があります。個人賠償責任保険とは、日常生活で他人に損害を与えたときに、その損害を補う保険で、自動車保険や火災保険の付帯特約として加入することができます。平成30年度長久手市表彰感謝状。長久手市では市政の振興に寄与された方を表彰しています。表彰地方自治の部吉田誠さん、教育文化の部前熊古典芸能保存会、長久手市文化協会。感謝状については地方自治の部、教育文化の部、福祉の部、保健衛生の部、安心安全の部、ボランティアの部。ボランティアの部では私たちアイアイクラブも表彰されました。確定申告書等は自分で正しく作成して早めに提出しましょう。平成30年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告、贈与税の申告書の提出期限、納付期限は3月15日、金曜日。個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告書の提出期限、納付期限は4月1日月曜日です。確定申告が不要でも、市民税、県民税の申告が必要な場合があります。市民税、県民税の申告については、候補1月号でお知らせしましたが、詳しくは税務課、電話番号560608までお願いします。なお、スマートフォンでも申告できます。所得税の確定申告をしなければならない人、事業所得、不動産所得、一時所得、生命保険の満期金など等がある場合です。平成30年中の事業所得など各種所得金額の合計額が、社会保険料控除など各種所得控除額の合計額を超える人、給与所得がある場合、平成30年中の給与の収入金額が2000万円を超える人、給与を一箇所から受けている人で、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人、給与を2箇所以上から受けている人で、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の各種所得金額との合計額が20万円を超える人、年金所得がある場合、公的年金等に関わる雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある人、ただし公的年金等の収入額が400万円以下で、かつ公的年金等に関わる雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は必要ありません。所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。譲渡所得がある場合、土地や建物などを売ったとき、交換を含むは確定申告が必要です。申告をすれば所得税が戻ることがある人、多額な医療費を支払った人や、平成30年中に中途退職し、年末調整が済んでいない人は、確定申告をすると、源泉徴収、天引きされた所得税が戻ることがあります。なお、ふるさと納税を6団体以上の自治体に行った人や、ワンストップ特例の申請をしてない人は、寄付金の控除を受けるためには、確定申告が必要です。 続いて会場によるご案内です。税理士による無料相談、事業所得や不動産所得がなどがある人、株、土地、建物などの譲渡所得や贈与税の申告がある人は受付できませんので、電気文化会館へ、会場へお越しください。場所はイオンモール長くて4階イオンホール B です。時は2月18日月曜日から3月1日金曜日まで、土曜日日曜日を除きます。受付時間は午前9時から午後3時まで、早めに締め切る場合があります。申告時間は午前9時半から午後4時まで、12時から1時は受付のみになります。市の職員による受付は、対象は申告者、申告書 A、給与、雑所得、年金を含む配当、一時所得を使用して申告できる人。場所はイオンモール長久手4階、イオンホール B。時は2月18日月曜日から3月15日金曜日まで、土曜日、日曜日を除きます。受付時間は午前9時から午後3時まで、早めに締め切る場合があります。申告時間は午前9時半から午後4時まで、12時から1時は受付のみとなります。申告書への集受印の押印はできません。申告期間中、市役所税務課窓口では確定申告に関する相談を受け付けていません。会場は大変混雑しますので、長時間お待ちいただくことがあります。番号札をお配りし、番号順にお呼びします。来場者が多数の場合は、人数を制限し、受付時間内であっても、早めに締め切る場合があります。午前中に受付をしても、来場者多数の場合は、案内が午後になります。ご了承ください。イオンモール長久手の駐車料金は、最初の4時間無料、以後30分ごと200円となります。会場についての問い合わせ先は、税務課、電話番号 560608、申告会場内携帯電話は 080-1577-4781、 混雑状況により出られない場合があります。イオンモール長久手のお問い合わせはご遠慮ください。なお、イオン出入り口は9時まで開きません。9時から10時の時間帯は空いている入り口が限られているため、1階駐車場 E エレベーターから4階上がっていただくか、立体駐車場4階の出入り口をご利用ください。イオンホールには立体駐車場4階の出入り口が一番近いです。電気文化会館会場、時は2月18日月曜日から3月15日金曜日まで、土曜日日曜日を除きます。時間は午前9時15分から午後5時まで、受付は4時前です。2月24日金曜日は日曜日、3月3日日曜日は開催します。場所は電気文化会館5階、地下鉄伏見駅4番出口から徒歩2分です。会場の混雑の状況により、案内を早めに終了する場合があります。会場は駐車場がありませんので、公共交通機関を利用してください。蒸気機関は、税務署内では申告会場を設けていません。続いて、スポーツガイドより一つお知らせをします。文化の家連携事業、歩け歩け運動、スポーツ推進委員主催イベントです。スポーツ推進委員と市ヶ洞小学校周辺を1時間程度かけて歩きます。歩き終わった後には文化の家、創造スタッフのピアノ演奏をお届けします。時は2月17日日曜日、午前7時集合です。場所は市ヶ洞小学校グラウンド。他に雨天の場合は24日日曜日に延期します。ピアノ演奏は中止です。
地域福祉講演会のお知らせです。 認知症になっても暮らし続けるために、お金や権利を守るには、認知症になっても安心して自分らしく暮らし続けられる、障害があっても地域の人たちと一緒に楽しく暮らしていける、そんな優しい街はどのように作っていくことができるのか、青年貢献制度についても学びながら、優しい街づくりについて一緒に考えてみませんか。時は3月2日土曜日午後1時半から3時半まで、1時会場となります。場所は文化の家風のホール。参加費無料で全席自由席です。市内在住在勤在学の人先着300名までです。お申し込みは2月28日木曜までに、電話ファックス 63-2100 または長久手市ホームページで申し込んでください。手話通訳もあります。講師は尾張東部青年貢献センター長の住田敦子さんです。このお問い合わせは福祉施策課電話 56-0553 です。国際交流フェスタ in 長久手2019、時は3月3日日曜日午前10時から午後3時まで、場所は文化の家2階。料金は無料で一部有料もあります。今年も文化の家2階を貸し切って、世界のステージ、ブース、食べ物が大集合です。世界の文化がマゼコでの年に一度のフェスタに遊びに来てくださいね。このお問い合わせは長久手市国際交流協会サツセがあるかない、電話 56-0641 です。次は長久手市文化の家からのお知らせです。ガレリアコンサートボリューム184、ぬくもりを奏でる春の訪れとケルト音楽の調べ、どこか懐かしく温かみのある旋律をアイリッシュハープとアイリッシュフルートのデュオでお届けします。時は2月23日土曜日12時開演、場所はアトリウムです。料金は無料です。6月8日9日公演、増列車がやってきた事前スペシャルプレイイベント、戦後増列車が走って70周年、日本中から東山動物園に子どもたちを乗せて走った特別列車、戦時中どうやって象を守り抜いたのか、なぜ増列車が走ったのか、原作者が語るより深い増列車のお話です。時は2月17日日曜日午後2時から4時まで、場所は光のホール。対象者は問いません。先着80名、料金は無料です。内容は原作者の語り、午後2時から3時半まで、小出先生増列車のこと教えて、小出先生のお話の後質問コーナーがあります。ミニコンサート午後3時40分から4時まで、合唱ミュージカル増列車がやってきた抜粋。お申し込みは2月5日から電話で申し込んでください。問い合わせ先は水口さん、電話0561-38-5747、水野さん090-5610-1959です。これらのお問い合わせは文化の家61-3411です。